皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生です。
はい、どうもこんにちは。
どうもこんにちは。東京でね、電話通じてやってるんですけれども、
はいはいはい、
講義も終わったんですけれども、ですね、先生はやっぱりこう、遠隔授業とかズームとか、ハイフレックスというか、対面授業とズームなりあるいは、あらゆる資料をですね、オンデマンドでやるというなんかすごいハイブリッドというか、そういうことで今もう最新のこうテクノロジーを駆使して僕はこうやったんですけど、先生どうですか、どんな感じでやっておられますか。
いやもうしょうがないからやってやりましたよ、
はい、
去年の、ね、4月に、ね、はい、大学で2回ぐらい、ね、
はい、
Google Meet とか、ね、はい、ちょっと講習パパッと短時間の受けて、
はい、
そんな難しくないから、
はい、そうですね、
講義はですね、Google Meet でね、解説動画作って、
はい、
で資料なんてのはまあ昔からパワーポイントで作ってたから、
うんうんうん、
ね、さらにで学生に読ませる読み物なんか PDF にして、ね、大学のね、龍谷大学はもうマナバっていうのを使ってるんだけども、
ね、
そこに貼り付けて、で学生はだから僕の解説動画と資料のパワーポイントと、資料のパワーポイントと、
はい、
それから PDF の読み物を読んで、
はい、
ね、でただ講義だとね、学生がどのぐらいこう理解してるかね、番書き彼らするわけでしょ、でそれを見ながらですね、このぐらい、ちゃんと理解してるかなとか感触を確かめながらやれるんだけど、動画の放映だとですね、学生が本当に勉強してるかどうか分からないわけですよね、
動画の放映と同時にズームとかのライブではやられないですか、あんまり。
いやそれはね、少人数はね、ライブでやります。
ズー
ム使って、ないしは Google Meet 使って。
少人数だったら。
それは少人数のゼミはね、それでやりましたけどね。でそれはだから、学生とね、一問一答しながらですね、できるけど、大講義はそれができないから。
いや、大講義でもね、学生そもそも顔を出さないですけれども、いいのは、チャットで質問がこう来ますね。それはすごく僕は、ズームのいいとこだと思うんですね。
なるほどね。
最近ね、
オンラインでやるとね、なかなか大変なんですよ。
最近ね、
だから僕はね、オンラインは大講義はオンライン使わないで、動画収録した動画を撮って、後からですね、学生にねレポートを提出させることで、勉強が勉強していることを確認すると、そういう手法を使いましたけどね。
予習で90分で、講義で90分、そして復習で90分みたいなね、ことを、文科省の指導によるとそういうことなんですけどね、最近ね、ズームの、2年ほど前に、日本にズームができたんかな、そこの社長になった人が、ちょっと名前今出てこないけど、まだ僕らちょっと若い人なんですけどね、IBM に勤めてシスコにいて、10年、20年、アメリカにいた人がめちゃくちゃすごい人でね、それ、何やったかな、グロービスっていう計画の大学院のね、グロービスに行ったらね、すごいな、初めズームってね、1年半ぐらい前、30人ぐらいやってる、日本ね。30人ぐらいでやって、それがね、コロナのことでみるみる人が増えていくんですって、何十倍でこう増えていって、従業員っていうか、なんていうの、その、ズームを使ってる人がね、ユーザーが、それはもう増えますね、ものすごい勢いで増えていくんですね、爆発的に。で、だけど、ニーズはそんな多くない、50人とかね、増えていってもそんなんでね、そこの社長の話はね、面白くてね。いろんなこう、LINE 含めていろんなこう遠隔授業できるツールはいっぱいありますね。なぜ Zoom がそんな人気あるんかって言ったら、そもそも Zoom を作った社長、しつこにした人かな、その作った人がエンジニアなんですね。でどんどん自分が行ったことで自分でプログラム作っていくんですって。でどんどんどんどんもう毎日のように変化していくみたいね、新しいものを変化していくというのが Zoom の強さで、他の圧倒的にこう、ズームが人気ある背景にはそれがあってね。で、彼、そのね、社長が言ってるのはね、ズームでみんなこうして、オンラインで授業をするほど反対に、プレミアムコミュニケーションって言ってね、やっぱり会って話したいという気持ちがだんだん強くなってくるんですよね。で、それがやっぱり、ズームもそこもうまくやってるみたいでね。で、そうなったら、会社からこう、ズームを使ってみんなやる場合、本社からやるんじゃなくて、それぞれの家からもそういう発信で、なんていうの、中心が会社じゃなくて、家からも中心になるような、そういういろんなプログラムがいっぱいできてきて、 だからね、その話聞いたときね、これは面白いなと思って、そういう会社で勤めたら、ものすごいね、もうやる気が出るというかね、久々にこういう元気のいい社長の話を聞いて、何しようかな、めっちゃ面白いですよ、その人の話。
なるほどね。いや、ズームはね、はい、僕はズームとグーグルミーツ両方使いましたけれども、ズームの方がですね、使いやすいんですね。あとそれから、なんだ。マイクロソフトの Teams っていうのも使ったけれどもね、3つの中で Zoom が一番使いやすいんです、操作がシンプルにできてるんですよね。
そうそう、例えばね、1日に10個ぐらいこうミーティングスケジュールできてもすぐできますね、その時間にね、だからそう思ったらね、まあ、信頼の置けるし、URL こう貼ったらね、すぐみんなこうやってくれるし、それでレコーディングもできるしね、なんかズームを使い出したら、これはものすごくデジタルトランスフォーメーションの大きなことで、大学の講義が、これで大きく変わったかなという、気がするんですね。
いや、非常に変わったと思いますね。だから逆に言うとね、このトレンドは逆にコロナが収束したからってやめないで、
やめないで、そうですね、
オンラインの講義もですね、同時にね作ってね配信すると。
そう
で、例えば海外の留学生がね、それを受講できるコースをね、別途作っちゃうとかね、で僕はもうすでにいくつかの他の大学ではそういうのを作ってるところもあるけれども、一度学部の教授会で行ったのはね、先生の講義をそのままオンラインで、動画撮って配信するね、スタジオを作ってくださいと、ね、そうすると先生は番書きしたりしながらですね、あるいはプロジェクターでスクリーンに投影しながらですね、普通にこう90分ですね、講義すると、ね、でそれをこうマイクとですねカメラが先生をずっと追ってですね、番書きもそこのところがちゃんとねクローズアップされるようにですね、動いてですね、でそれが90分の動画となって配信されて、ね、動画で受講する学生はね、それ受講して後で所定のレポートを書いてくればですね、ちゃんとね出席したと認知されると、
いいですね、それはね、
そういうのってできますよね。
できるできる、それはね、
そういうスタジオをねぜひ作ってくれって言ったんだけど、ね、とりあえず
僕はね研究室がスタジオになればいいと思う、それぞれのね教授がみんな
ってい
うの
は
対してね、ツールっていうかだんだん進化してるんで安いもんでできるんで、でね、ズームの人言ってたんだけど、もうあとね、もうちょっと経てばですね、同時通訳みたいに、日本語で喋ったら英語になるんですね、でそのズームの、その講義が終わった時点でサマリーがパッと出るんですね、だからそれはもうできるみたいですよ、すぐ、そうだったらそれすごいでしょ、
日本語で喋っても英語でね、キャプションが自動的につくとかね、そのぐらいはなんかすぐできそうな感じですね。
できそう、でそれがサマリーできてね、なると、そうなればね、ちょうど僕が今コラム書いてるのは、まあ、それもデジタルトランスフォーメーション進むことによって、プレミアムコミュニケーションと、まあ、レギュラーのコミュニケーション両方いってね、次に何が起こるかって、やっぱり人間ね、ワイルドっていうかね、自然に帰れみたいな形で、ずっと家にこもってやったら、ね、コロナでもみんな外に行けばいいと思う、それも自然、人が集まるところと違って、例えば鴨川とか山とか海とかね、そこに行くワイルドなことで、ワイルドでありながら、そこからまたズームで発信できるというね、まあ、そういうようなのがね、ちょっと新しい、生き方かなという気がするんですけどね。
いや、いいですよ、ね、軽井沢に、夏は軽井沢にいながらですね、
そうから講義できる、
サマーセッションの講義をですね、そこからですね、ズームでね、送るとかですね、いや、いいんじゃないかと やってみたいですね。
ね、そうして考えてみると、まあ、この前もね、センター試験なくて、共通テストでいいんですかね、大学共通テスト、
やりました
よ、ね、主任監督、僕も主任監督やったんですけどね。2日目で数学ですごい賢い、学生団生徒さんだったんですけどね、あれ見てたらね、僕は問題苦手だから解けないんだけど、見てたら、AI でできるような問題ばっかりで、英語とかね、今言ったように、英語の英作文とかね、長文とか必要ないと思いません、全部やってくれるでしょ、翻訳とかね、通訳、だから単純な喋るコミュニケーション、それだけでやることによって、僕、英語なんか、テストするんじゃなくて、もう子どもの時からスポーツと同じように話すような、例えば英語で授業するとかね、単純に、そういうことをしていけば、英語でテストする必要なくなると思うんですけどね、だから英作文とか時間割くって無駄やと思うんですけどね、僕、思いません、そういう、役立たないですよ、全然。
うん、どうかな。
いや無駄な、いや、そう、いや、例えば単純なコミュニケーションだけでできればいいと思いますね、英語で。英語で勉強するというね。
うん、
テストじゃなくてというのを感じましたけどね。
そういう意味ね。
そういう意味、
それはいいと思いますよ。いや、だからもう最初からね、
う
ん、英語で勉強しちゃえばいいわけですよ。
そうそうそう。
ね。
うん。うん、もうスポーツの、ね、体育みたいなもんですよ、英語は。
うん。うん。うん、いや、それはね、その通りだと思いますよ。
うん。うん、そうなればね、
まあ。全部そうするってわけじゃないけどね。
ね、うん、ね。経済学でも経営学でも英語の方がやりやすいことないですか？ほとんど向こうの言葉使ってるでしょ？
いや、日本はね、うん、そういうのは何ていうのか、明治の時代の人たちが偉くてですね、うんうん、
偉くてね、
全部日本語に訳せるような、ね、うん、文化を作ったから、
かえって
あれだけれども、
かえって訳されてるのが難しいですよ、
途上国なんか行くとですね、うん、例えば経済学なんて基本的に英語のテキストを使って英語でやりますわね、
うん、
逆に訳せないんだろうけれどもね、
うんうん、日本を訳してるから、かえってその訳が難しいから、
うん、
英語の方がいいかなと思うん
ですよ、ね、なんていうのかな、うん、もうグローバル化した現在ではですね、うん、単に英語が喋るだけって何のアドバンテージもならなくて、
何もない、
ね、何かきちっとしたハードなですね、うん、専門性があって、うん、別に経済学じゃなくても、うん、別にその理工系でも何でもいいんだけども、うん、それをベースにですね、英語でもですね、コミュニケーションできますよって言って初めてなんぼの世界なんですよね、うん、
僕はね、経済学も経営学も社会学も国際関係論も同じ で、うん、でもっと大事なリベラルアーツプラスこう道徳化とか、うん、人格とか歴史観とかね、
うん、
まあ、実践するということが大事だと思うんですけどね、
うん
うん、トータル的なね、
はい、はい、
ね、まあこうして、今度いつ京都来られるんですか？
いやいや、もうこれ2月から大学は春の、ブレイクに入りましたから、
うん、
まあ、次は3月の下旬にね、
うん、
卒業式をですね、実際対面でやると、うちの大学は予定してるんで、まあ、その時に戻りますけどね。
あ、そうか、本学もそれ見た、対面みたい、うん、卒業式はなんかあるみたいですね。
うん、やる、うん、やるや、
うん、
まあ、今のトレンドでね、うん、感染者の発生が収束していけばですね、うん、問題なくできそうですわね。
うんうんうん、まあ、それ、グッドニュースですね。
うんうん、
なんかもうね、なんていうの、こんだけパンデミックとかブラックスワンとか言いながら大変なことが起こったら、次は良くなるしかないかなっていう気がするんですけどね、
うん、
なんかね、
はい、
まあ先ほど株価もね、上がってるんで、うん、悪かったも上がってるんで、良くなったらすごいことが起こるかも分かんないですね、
うんうん、
反対にそうならないかも分かんないけどね、
バブルになっちゃうかもしれない。
そうなればね、いいですね、うんうん、マンションとかも上がってるんでしょ今なんか、
ね、上がってます ね、
いいですね、
もう、
はい、ということで、
バブルは怖いくらいです、
はいはい、今日今これから今日は節分なんで吉田山に行こうと思う、うん、あ、これか、来週、
ね、
先週、これは2本目なんで、はい、そうでもない、
はい、
うん、ですけどね、
はい、じゃあコロナは外で、
そう、
福は海で、
そうですね、はい、はい、ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の、竹中勝先生でした。先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。 Where the white sand